こんばんは、デイリーポータル Z ラジオの時間です。編集部の安藤です。どうもこんばんは。もう一人編集部から。
はい、工藤です。どうもこんばんは。
こんばんは。いやね、僕先週工藤さんの実家行きましたよ。
北海道です、
はい、
来ましたね、
はい、
すごいですよね。
実家行きましたよ。
家族、はい、家族がね、
お世話になりました。本当に、
いえいえ、
今度お中元送るよ。
お中元、
カメラのレンズね。
カメラのレンズね。
で、今お話入ってくれましたが、今日のゲストはこの方。
はい、どうもこんばんは、ライターの馬場です。
どうもこんばんは。
馬場さん、
ラジオ久しぶりですね。
そうですね、前回
10月。
うわ、
そんな前でしたっけ。
10月の一番最後の週ぐらいだったかな、確か。
あ、そうでしたっけ。もっと
3、4ヶ月、
そのぐらい。
そうかそうか、
もっとか、うん、はい、空いてます。あ、もうもっとだね、空いてますね。
3ヶ月か。
3ヶ月ぐらい空いてますね、うん、はい。前、前回は、主に90年代ポップスを切ってもらったんですけど、
はい、90あたり、ね、80、90あたりを
続編として、ババラジオ第2回。
ババラジオっていう風
に、いつの間にかそんな名前がついて。
ババラジオは、
はい、
スタジオを飛び出してハンバーガー屋さん、
はい
はい、
赤坂の
ハンバーガー屋さん、
オーセンティックさん
に、
はい、
でババラジオを毎回やらせてもらおうかと思ってます。
お世話になります、はい、店長さん、
ババが見たけりゃハンバーガー屋さんに
見たけりゃ、ちょうどねガラス張りになっててスペインザカススタジオみたいになってますよね。
外誰もいませんけどね。
でも外で行くんだったら中に入ってハンバーガー食ってけよって話ですよね。ここだ
うまいよ、うまいよ、今いただきましたよ。確かに
僕今日ね、
はい、
昼あろうことかマクドナルドを食べてしまいました。
なんか食
ってましたね。そう、もうなんか ご飯に行く時間がちょっとタイミング逃しちゃったんで、さっさと食べちゃいたいものと思って、はいはいはい、もうじゃあ、まあマックでいいかって。
会社のビルに入ってますからね。
そう、年に何回かしか食べない、うん、で並んで自分の順番に来た時に、あ、今日夜オーセンティックなのにってやって、で仕方ないからなんかね、チキンフィレとかそういうのをね頼みましたね。
マック行っちゃいますね、
うん、昼カレー食べたら夜お母さんまたカレー出しちゃったみたいな。
そうですね。でもほら、あらかじめ分かっていたのに、ね、なんで選択してしまう。なんとなくきっとね、脳にハンバーガーっていうこう
ちょっと、
はいはい、そう、潜在意識
で、うん、早く食べれそうなの。うどんとか他に下入ってませんでしたっけ。
入ってます、入ってます。
でもあのうどん屋さん行ったことないや、俺。そういえば
混んでるんですよ。
ね、混んでますね。馬場さん、今日昼飯何食べました？
昼飯はいつも通り弁当
で。あ、そうか、弁当か。今日は何弁当？
今日は鶏肉とレンコンの味噌煮ですね、は
い、お
うまそうですね。と、卵焼き。
卵焼き、
はい、どう？馬場さんの弁当必ず卵焼き入ってますよね。
でもあそこはもう考えないで作るっていう場所なんで、
馬場さんといえば弁当男子の走りですが、
うん、
毎日弁当作ってるんですよ ね、
もう12年くらい作ってますね、2人分。
僕もね、あの馬場さん家行ったじゃないですか、いつだっけ、年末
東北秋の時だから、そうですね、年末クリスマスあたりの。
あれから週1で作ってますよ、まだ。
素晴らしい。
週に僕、水曜日が僕が弁当作る日で。
偉いですよね。
すごくない？
素晴らしい。
続いてますよ。
もう結構始めることは誰でもこう1回ぐらいはできるんですけど、はい、続けるというのが非常に重要ですね。
まあでも僕は週1だからやってるけど、馬場さん毎日でしょ。
毎日ですね。
毎日はちょっと、ね、あの
土日以外は会社のあるときは毎日。
ネタが尽きるもん。僕週1だから今週はこれしようって考えつくけど、うん、毎日だと多分ね、ネタが尽きるね。
その場合ネタ尽きないようにだいたい組み合わせでいつも献立考えて、肉魚、
はい、
とあとまあ、
あ、調理法、
調理法ですね。鶏肉、豚肉と、
はいはいはい、
あと。まあ、牛肉とあと魚が 2,3 種類ぐらいあったとして、まあ5種類あったとして、でそれに野菜がまあレンコンかもしれない、今日だとレンコンで、で他にまあブロッコリーもですし、
なんかいろんな
5種類ぐらい野菜があったとすると、そうすると組み合わせで、じゃあ今日は豚肉とレンコンだと、そうするで、そういう組み合わせ考えると、それだけでもう25種類の組み合わせができるんで、そこに調味料、味噌をやるのか醤油やるのか、
はいはいはいはい、
あのウスターソース使うのかケチャップ使うのかってやると5種類
と、そういうマトリックスになってるわけですね。
そうするとかける5で125種類ぐらいできて、で調理法がそこにかける、まあ、煮る、焼く、揚げる、炒めるってやると、かけるようなんで600ぐらい組み合わせができるんで、でその中からこう味的にあんまり合わないのを削ったとして半分残っても300なんで、
ああ、それ1年持つんだ。
そうすると1年 間余裕で持つもん
ね。あ、すごい理にかなってますね。
そういう組み合わせ理論で、
ね、すごい。そうか、じゃあネタ好き、 ネタがなくなるってことないんですね。
そう、朝冷蔵庫開けて、うん、で週末とかにこうまとめてその時旬の安くなってるような野菜とかバッと買っといて、
はいはいはい、
で冷蔵庫バッと朝開けて、はい、じゃあこれ でこれに対してじゃあ何合わせよう、じゃあどの調味料使おうって、でどういう調理法にしようっていう風にこう段階を追うと
すごい
分かるって。だから今日生姜炒めを作ろうとか、あの、うん、豚肉生姜焼きを作ろうとかってそのメニューから入っちゃうと、うん、尽きるんですけど、はいはいはいはい、自分の知ってるメニューで終わっちゃうんで、
材料から入るわけね、
下から積み上げていくって感じ。
はいはいはい、新しいですね。うん、新しくないのか。
新しいっつってもほら、あり合わせで作れて、あの料理慣れたお母さんとかやる、
はいはいはい、料理うまい人って、
で、あ、今日はこれと、
そう、材料
見て
さっと作りますよね。
これ作りましょうってなるんで、うん、それと大体やってることは同じなんで。
和和さんってなんか見た目がいかついから、鳥とか生で食ってそうじゃないですか。
ブチブチブチって。
でもすごい
鳥生で食ってるって。
繊細料理しますよね。
なんか昔そんなようなあのプロレスラーみたいな言いませんでしたっけ。
あのオジオズボーみたいにね、なんかあのハトとか食ってそうだけど全然違いますよね。毎日ね。
普通にちょっと料理してますし、あの
前僕馬場さんの家にお邪魔して料理を教えてもらったんですけど、すごいやっぱりね、あのキッチンが異様に、まとまってて綺麗なんですよね。整理されてて
片付けないやつはダメですね。もう怪我しますよ。
すごいやっぱり料理できる人のキッチンだなっていう感じでしたよ。
もともと
モデルルームみたいだったもんな。
機械設計とかそういう機械関係扱う仕事してたから、うん、
はい、
なんか工作機械で物削ったりとか作るじゃないですか、
はいはいはいはい、
やった後は必ず片付けないとダメ。
片付けますけどね、うん、
片付けないと怪我しますから、うん、もうそんなところに、ね、ドライバー1本なんかとかなんか削るバイト1個落としといてそれが巻き込まれて吹っ飛んだらどうす
でも死ぬぞ。でもキッチンじゃないですか。
包丁が落ちてるかもしれない。
そうそう、
皿が何かもしれないって。
そう、馬場さんの奥さんが、はい、なんかをこうなんか片付けなかった時に馬場さんが死ぬぞって言ってて、いや
奥さん大変ですね。気の毒だな。
片付けないし
死なねえぞって思ったけど、まあまあね、まあ何があるかは分からないですからね。包丁落ちてるかもしれないですからね。
ちゃんとこう整然とすれば作業も簡単にこう素早く片付くと。
馬場さん今あれですよね、あのさっき話聞いてたら、なんかあの拳銃とかでもし撃たれてもいいように襲われてもいいように今なんか武術っていう か習ってるんですよね。
いや別に拳銃に撃たれたら多分死ぬと思うんですよ、
ね、いやもしそう襲われた時のために
そういう護身術のクラウマガっていう、うん、そういう、まあ、実践的な護身術っていうんですかね、戦闘術っていうのがありまして、
喧嘩の仕方みたいな、
喧嘩というのかなんか、まあもともとイスラエル軍とかで使われているそういう護身法 で、
はい、
でそれを教えているスタジオがあるんでそこに行ってちょっとやって
る。何ができる、普通の日本で例えると何なんですか。合気道みたいなもんですか、
じゃない、
柔道とか。
またちょっといろん なんか格闘技の要素入ってますね、
う
ん、
殴るもありなんですか。
もう殴るでも OK で、しかも実戦完全にもうストリートでファイ、はい、ストリートファイター考えてるんで、
はい、
もう狙う場所は全部目とか喉とか筋的とか
だし、それは
要は相手を習ってると一撃で要は戦闘不能にしないと自分逃げられないからっていう、首いきなり締められた時に
戦争にでも行くつもりですか。
いや全然
もうなんか日本ね、日本にいる分にはまあまあ普通は、
うん、多分
ね、必要ないですよ ね、
はい、妻にも言いますとそれを一体どこで使うのって、うん、どこかって言ってますけど
いや、目つぶしの仕方を習いながら朝弁当作ってるんですよ ね、
そんな感じで
全くすごい人ですよこの人、うん、で、そんな馬場さんをお迎えしまして今日のメールのテーマは、
はい、
あの頃聴いていた曲、
曲ですね、
いいですか。
もうそれで、はい、前回90年80年あたり、まあ、2000年初めの辺ぐらいまで含めての曲ということで、まあ、いろいろとぐだぐだと話したわけなんですけど、まあ、今回も大体一緒です、
はいはい、いっぱい CD 持ってきてくれましたね、
今日ね、棚、うん、お尻の奥に眠っていたやつ、
うん、馬場さん、うん、CD 綺麗だね。
なんか、はい、あのいろんなところが豆ですよね。
豆
さんね、
はい、俺とかバリバリになってるもん、うん、ケースがあの、はい、中身違ったりするでしょ。
ああ、で
坊さん綺麗だね。
一回聞いてあのテープとかに落っことしちゃったら、うん、ずっとそっちの方聞いてたりするから、うん、基本的にあの移動中に聞くことあるからあんまり音質とかってこだわりがなかったんですよ、ノイズが多少乗ってるとかそういうのも、うん、実際どうせ周りに雑音いっぱいあるんで、うん、そのすごいいいステレオで聞いてとか
ね、この昔の縦長の CD シングルなんですけど、
はい、短冊、
うん、もうあの新品ですよこれ。
あ、すごいね、
すごい綺麗だよ ね、
綺麗ですよね。
直接 これから出して聞くってこと回数が減るから綺麗なんですよね。そのまんまあの棚とかに入れっぱなしにな
っちゃう。じゃあ全部なんか売っちゃったりすればいいんじゃないですか。僕全部売っちゃいましたね、家にある CD。
まあ取り込んでね、今
の、ね、今時売っても大した額なんないじゃないですかこれ。
でも家にあるよりは、ね、まあ、なんか邪魔にならないみたいな。
とりあえず
こんだけ綺麗だった
ね、だけだから、
うん、いけますよ。僕持ってる CD 結構バリバリで、うん、ケースとかもボロボロになってて、あのな中の盤も傷だらけ なんですよ。
割れてるやつも多分どっかあると思うんですよ、あのそういうケース。
こんだけ綺麗だったらね、ちょっと、うん、
こう確かにこのラインナップは確かに売ってもあれですよ ね、
こう
ね、
古すぎて誰が聞くんだっていう。
そう、当時たくさん売れたから100円コーナーにこう並ぶ感じの、ね、あれですよね。
知ってる曲いっぱいあるよ、ね、俺これ知ってるわ、山崎まさよしワンモアタイム、ワンモアチャンス、いい曲ですよね。あれですよ、いっぱいあのメールをください。ぜひあの、ね、その辺の音楽、はい、何聴いてましたか、ね、この頃私は何聴いてましたか、ね、っていうね。
で、まあ、一応今日募集したのは、まあ、合唱の曲ということで、はい、
合唱の曲って川さんどういうのですか。
あの中学の時とかに、はい、あの合唱祭みたいなのが学校とかでしあったんですけどね、はいあのはいはい、クラス対抗みたいなのが
ありましたね。学
唱コンクールみたいなやつで、うん、で、あの課題曲となんか選択曲みたいなのがあったのかな。その時課題曲でなんか、あの素晴らしい愛をもう一度とか歌わされて、はい、で、
あの卒業式とかに歌う歌じゃないの。あ、それはまた別か、
またなんか違うのかな、
じゃなくて、
でもう一つ何歌だ、あの木の川とかいうなんか音楽の先生だったんで担任が、まあ、かっちり音楽っぽい曲で、他のクラスとかは結構ポップな感じの合唱曲でも、
うん、あのあれでしょ、あのクラスのさ、モデル女のマドンナ的な子がピアノ弾いて、優等生っぽい子が指揮するイベントでしょ。ああれ、ね、
僕の時のピアノ弾いてた子はマドンナ的じゃなかったですよ。
本当に、うちのね、
あの二通り分かれますよね。あの昔から音楽をやらされている、
うん、ピアノできる子、ね、
ピアノがひたすらできることをこう、うん、結構いいとこのお嬢様的な感じで、うん、こうピアノやってるから私は弾けるのよみたいな。
僕の同級生のピアノの女の子はいいとこの子で、あのピアノを小さい頃からやってて、すごいお嬢様だけどマドンナじゃなかったですね。
本当に、
あのね、あね、いろいろと事情がありますよ。そりゃね、
そうなんだ、うん、だからなんかさ、まあね、
天を、あ、二物を、
マドンナもこう運動系のマドンナと文化系マドンナといましたからね、
うん、そうか、うちのピアノの子はすごい人気でしたよ。
いいですね、そういう
子がいて。割と確かに、あ、うちも学校も基本的に割とあの人気ある
子。俺その子座った椅子とかこう触ってたもん。
また安藤さん、その話が出てきますが、笛舐めたりとかしましたか。
そんなもん、みんなくれて
しないですよ、僕
基本です
ね。いやいや、しないですよ、ね、
あのね、
ね、ここ飲食店だから言わないですけどね、安藤さんね、
はい、おばあさんはするよね、おばあさんはね、おばあさんはしましたよね。
いや、まあ多分これは放送、妻も聞いてるんで、そういう話はちょっと。
メール来てますよ、いっぱい来てますよ。
随分なんかごまかしましたね、今ね。
あの
それいいな、僕も使おう、妻が聞いてるので、ちょっと、この話、その話はって。
妻聞いてますか、奥さん。
あ、聞いてんじゃないですかね。
奥さん元気ですか。
先日はどうもどうも。
久しぶりです。
で、綺麗な奥さんでね。
おお、本当にね、あのババ夫妻はね、
ババさん、
びっくりしますよ。
絶対夫婦に見えないですよね、奥さんと。なんかこうタイプが違って。
ああ、
そうだね。
なんか、なんかうちの妻が言ってましたよ、あの工藤さんが私 の、 あの、うん、奥さんのタイプって言ったらどんな感じって言ってたのって言うから、うん、倍賞三つ子って言ったら、 なんで日本のなんか古き良きお母さんとかそういう感じなのとかいう、
こうなんかで馬場さんの、ね、力強いこ う, うわっていう女性かなと。
そういう感じじゃないよ ね,
アマゾネスみたいな感じかなと思ってたら全然もう違 う, う素敵なねおしゃれな
細い綺麗な
人ですよね。そうそうそうそう、全然違う感じ。
ババグサイはちょっと反則だなと思ったもんな。俺
でかいですからね、
背高いですよね。
あ、そうそうそう、ね、
173かな、私3センチぐらいしか違わないですから。
そうですか、
はい、こう主従関係がそういうところでできるのかもしれません。あの大きいものは襲わないみたいな
今何の話かちょっと分かんないけど、分かんなくなったんですけど
ラジオネームサクサンカーミンサクサンカーミンさん
どうもどうも。
サクサンはね、あの
科学
のサクサンですよ、
はい、科学系の人ですかね。
いい名前ですね、うん、76年生まれ、僕の1個下ですね、
は
い、76。さて中学校時代の懐かしい合唱曲ですが、虹と雪のバラード、
あの札幌オリンピック、
それは札幌オリンピックの思い出とともにある曲らしく、うん、先生が熱く語っておられましたんですが、はいはい、私たちは生まれてなかったので温度差が激しかったと記憶しています。
あ、そうですね、
知ってます。
他のクラスがこれ歌ってたから覚えてますよ、うん、なんか結構かっこいい曲だなとか思って聞いたんですけど、
う
ん、
合唱の、ね、曲ですよね、
うん、うちのクラスはそういう音楽かっちりのなんかもう、うん、音程を取ってどうのみたいな、なんかすごいこうなんてそういう曲に比べるとこう、うん、テンポがいたポップな感じというのか、の感じの曲だった記憶が。
僕ね、あの素晴らしい愛をもう一度、
はい、
を他のクラスが歌ってて羨ましかった記憶あります、あれかっこいいだじゃないですか。
あれもなんか流行してた曲かなんかですね、もともとが。
歌ですよね、僕ね、モルダウっていう歌を歌って、
モルダウ、
あ、すごいあのグレーな歌じゃないですか。
グレー、ね、
もともとドイツ、ドイツかどっかの曲、
東欧の歌じゃないですか、モルダウだからね。
そうです ね
流れ行く川よモルダウよみたいなやつですね、
うん、あの歌歌ってる横でさ、あの素晴らしい愛をってかっこいい歌じゃないですか、だっていいなって。
意味わかりますもんね、あの素晴らしい愛をもう一度っていう、ね、モルダウって言われてもね何のかな。
一番ね、分からなかったのは第一三章って、はい、あの曲がなんかいろん、結構うちの妻も歌ったんですけど、なんかあれもよくわかんない曲でしたね、歌詞が。
あ、そうなんですか。
なんか母なる大地の懐にとかいう感じで、なんか それ聞いた時に、あ、なんかポピュラスとかシムアースとかそういう感じかなっていう。
あ、なるほどなるほど、あ、そういうのか、あれ モルダウって地名ですか、人の名前。
モルダウ
川の名前じゃないですかね、多分ね、
人の名前ってことはないですわな、
大人になってから
ライン川の
ドイツの辺に流れてるんですっけ、モルダウ川って。あれ違ったかな、
スメタナ、
じゃああれ神田川みたいな感じなんですか。
あ、
じゃ
あそうそうそうそうかも、
そう思うとなんか一気に、ね、うん、ポップな感じなんです
ね。スメタナどこだ、
多分東欧じゃないかな、
スメタナ。
あ、これ曲だ、俺そう、大人になってから、うん、このねクラシックの方の聞いて、あ、いい曲だなと思ったんだけど、はい、合唱曲はねやっぱり、
うん、そうですね、
うん、重厚な感じですよ。
うん、
うん、はい、うん、結局調べても分かんなかったけどね、
何がモルダウ、
モルダウ、
モルダウとは何か、うん、知ってる人ツイッターででも教えてください。
ハッシュタグ、はい、お願い
します。モルってなんかさ、高校の科学でね、
あ、そうですね、
1モル、
うん、1モル200円みたいな、
ん、
はい、
他の方の
安藤さん今中途半端なこと言いましたよ、ね、なんかね
俺なんか、ね、何喋ってるか分かんないわ、こう座ってるとなんかいいですか、なんか喋って、
あ、どうぞ。
モルダウ川について、はい、ビットツアーズさんが調べてくれました。ウィキペディアより、モルダウ川、ブルタブア川、チェコ国内最長の川、
チェコですか、
ボヘミア地方を南から北に流れ、ラベ川、エルベ川に合流する。
ボヘミアですか、
読んでも なんか全然見えないですね景色が
チェコにあるってことね。
チェコにある、チェコってどこでしたっけ。
多分東欧ですよ、東です
チェコ、いや、プラハ、チェコだから、うん、そうですね、まあ、
ね、
な、前大塚さんがそれ書いてたみたいですね、
アジアとヨーロッパの間ぐらいのところね、
チェコ、
チェコ、
チェコって言ったらもうピルスナービールぐらいしか思いつかないですね。
ああ、モルタウ川を僕今調べたらすごい綺麗な川だ、
うーん、
絵になりますね、
ブルタバ川、
ブタバガワ。
ブルタバガワ。
ウニ点々ですよ。
ブルタバガワ。
神田川。
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 神田川。神田川ってさ、最初聞いたとき結構大人の歌に聞こえますでした。
聞こえますね、うん。なんかちょっとね、ツヤっぽい感じのね。
すごいね、大人、これ聞いちゃダメなのかなって思ったな、
先頭から昔。出てくるの待つってやつ ね、
神田川とガンダーラって似てますよね。
ガンダーラ
取り替えて歌ってもちゃんと今歌うといけないですけどね、歌うと楽しいですよ。
窓の下にはガンダーラ、
そう。
ああ。
すごいところですね。
神田川、神田川、愛の国、神田川、
神田川。
なるほど、
なるほど
ですよ。
宇多田ヒカル、ボアさんリストまた見てます。
宇多田ヒカル聞きますね。
宇多田ヒカルを歌うわけじゃないですよね。
歌うわけじゃないですね。あんな小難しい歌歌えないですね。
合唱で。
宇多田ヒカルの
曲なんて。でもさ、宇多田ヒカルの歌とか歌えそうじゃないですか。
なんか合唱？犬う馬？なんだっけ？なんか
僕は熊。
あ、それそれそれ。あれはです
か？あれは子供がなんか。
そうですね。合唱ではないか。
あ、
ファーストラブとかあの辺とかゆっくりだから歌えそうですね。
小袋とか歌うんじゃないですか、合唱曲で。違うかな。
あー、エールとか歌えそうですね。歌詞ありそうですね。
ありそうですね。
エレファントカシマシはなそうですね。
ないでしょうね。石原さんには申し訳ないですが、
やったら面白いでしょうけどね。僕先生だったら やりますね。
挑戦したいです ね、
そ う、 ねそういう曲に ね、 うん、うん、サザンカの宿とかね、合唱で歌いたいですね。
あ、演歌いいんじゃないですか。
あ、サザンカの宿じゃないけど、なんだっけ、山口百恵の、
はい、
いい日旅立ちだっけ、
はい、あの谷村さんの、ね、
あれ合唱で
歌ってますよね。
あれは合いそうですね。
合いそうですね。
ド演歌じゃない
ですね。雨の墓場とかね。
あ、いいですね。天城越えとか
いいんじゃないですかね。天城越えとか合唱でいいですね。
あ、すごい聞いてみたいですね。ぜひ
小学生がね、
あのポンって鼓のね、鼓のパードラス
みたいな、あれ歌も歌えない、
ピ
アノもできない子が叩く役です
ね。そうね、
小学生があなたと越えたいと。
あるわ、
すごいです。あの天城、あの辺の伊豆の小学校で歌ってたりしないですかね、学校で。
あ、天城の関係の、あるかも ね効果とかになってね。
効果が天城越えってことはないと思うけど、
あなたと
越えたい。すごい小学校だな、
そろそろまとめの時間に入ってきましたね。
いいお時間
で。そうですね、は
い、
なんか久しぶりにやると
取り留めのない話で、
手順が分かんないですね。すみません、
手順が。
すみませんね、ババさん。じゃあ告知。先々週アルファブロガーアワード、受賞させていただきました。ありがとうございます。
どうも皆さんご協力、
皆さんの、はい、投票のおかげで、は
い、ありがとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございました。ベリポタジェットが受賞しました。
はい
はい。
な、会社的にこう、あれですよね、褒められたりするんですかね、この後僕たち。
どうなんですかね。でもね、本当に読者様あっての
ね、
当たり前の話ばっかりしてますが、
ありがたいですね。
そうですよ、はい、ありがとうございます。
またなんかこういうのあって投票できる、こういうのあったらね、また投票してほしいですよね。
これ誰が選ぶんですか。主催者側か。
主催者側です。なんかほら、はい、あれじゃないか、ウェブなんとか賞みたいなやつ。
そうです ね、ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
よろしくお願いします。そして、今はですね、ユーストリームの番組でお台場スネゲバラエティピリピリタイムラインというのをやっておりまして、はい、各週でやってまして、次が
水曜日、
3月2日、ね、水曜日に、また放送があります。ぜひ見てください。はい、次はですね、津田大輔さん来てくれます。
すごいですよね、
津田大輔さんのスネゲを剥がそうって。
剥がされちゃうんですか。
はい。という番組ですよ。
バリバリっと。
はい。前回はAR3兄弟の長男の川田さんと、
はい、
IT メディアの岡田さん、
はい、
来てくれまして、岡田さんはまた、次回も
出てくださるんですか。
確か、はい。次回か次回かまた出てくれます。
すね毛なくなりますよね。
はい、すね毛なくなりますよ。それが3月2日に放送します。ぜひ見てください。はい、で、金八ナイト。
あ、ちゃんとそれも告知してくれるんですか。
もちろん、北村さん、
すごい、北村さん、
はい、
このラジオが始まラジオきっかけのイベントですからね、
はい、そうですね、
角川
懐かしい
あれですけど、
ドラマを、うん、のね、ラジオから、
はい、
前回前々回でしたっけ？
前々回は
北村、
そうですね、その前に
わら人形作ってた、
そうそうそう、
ね、それが最初で、そので金八話がこうもうすごかったじゃないですか、前回、はい、
北村さんの金八好き半端ないですからね。
半端じゃない、ね、ないですね。
工藤さんも好きだけどね、うん、
あのほらよくテレビってなんとか芸人っているじゃないですか、うん、で金八芸人っていうのだったら多分僕くらいなんですよ、レベルとしては。それそんなもう先生レベルですよ、北村さんは、あれはね、おかしい、おかしいですよ、あそこはね。
なんかラジオ聞いてて、うん、ああ分からんと思って
だってイベントまでに全部見れてたもんね。
そう、
全シリーズ全部見れて
た
もんね、うん、
どうなんだって
。7シーズンぐらいあんの、もっとあんの、
うん、
ね、
7、8か、
8
か、
うん、で各シーズン何話、
ね、
まあ、30話ぐらい、
50、違う違う、と3、うん、ワンクール、ツークールなので、
はい、
20何話プラスそのスペシャルみたいな長いのあるんです。
それ全部見るって言ってましたからね、うんう
ん、すごい、
ぜひ、3月4日24時から。
そう、真夜中ですね。
はい、新宿のロフトで、
ね、僕も出ることになってますので。
ラジオの後です
か。そう、ラジオの後行って、はい、でまあ、朝までお店があるので、はいはいはい、まあ終電とか気にしなくてもいいですよという話です。
じゃあ来週のラジオの後ですかね。
はい。
ボアさんなんか告知ありますか。
いや、まあ、特にはないですかね。とりあえず記事が、
のね、月曜日の記事入稿してもらって、
月曜日、
はい、
はい、
その告知しましょうか。
先月末ぐらいに、はい、新宿の大久保にあるあのモンゴル料理屋で羊一頭丸ごと食べ尽くそうという宴会をやりまして、
はい、はい、馬場さん主催ですよね。
そうですね、はい、私の友人とかに声かけて
40人、
50人集まりました。
40人集まると開催、
最低開催人数お店として40人と設定があるので、
50人来た、
結局50人集まりましたね、
はい、1頭50人で、
1頭50人で食べた、まあ、羊以外の料理もあるんですけど、はいはいはい、まあ、他に
馬場さんが半裸で走り回ってたって工藤さん言ってましたね、
すごかったですね、
すごかったですね、もう半裸で、私もよもやあんな格好で、まあその辺は記事を読んでいただくと、はいはいはい、
よもやあんな格好でってやる気満々だったじゃないですか。
まあ下に来てましたからね、すでに。
それが月曜日ですね。
月曜日に、
はい、
大久保半裸の音が飛び跳ねてる。
いや、本筋は羊の話ですよね。
羊、羊美味しいですよ。
大久保半裸で走り回ろうって気じゃないでしょ。
美味しい、羊美味しいっていう話と、まあこういう宴会ができるんだよっていうお話をメインで。
ですね。それは月曜日です。
はい。
はい、明日はね、地主君の猿回しの記事があって面白いですよ。
あれ良かったですよ。
いい記事ですね。工藤さんが撮影行
ってきたんですけどね。楽しかったですよ、あれは。
あれ記事面白いですよ、うん、僕ちょっと最初見まして面白かったですね。
面白いですね、
うん、お楽しみください。ぜひ、
すいません、金八ナイトまだチケットあるかなってツイッターでありますつぶやきがあるんですけども、もうあります、あります。
当日券もあり、
もう
ですか。
行けば大丈夫じゃないですか。
今日は大丈夫ですか、
ね、もし欲しい人は、
はい、
あれウェブでしか頼めないのかな、分かんないね。確かローソンチケットではなかったような気がする。はい、
じゃあ金八ナイト行きたい方はどうしますか。
来てください、ぜひ。
当日券で大丈夫、
じゃないですか、きっと、
はい、当日券出ますので、
はい、
ぜひお越しください。と、告知はこんな感じでしょうか。いいですか。
はい。
なんかぼんやりとした進行で申し訳ありません。
いや、取り留めない話、思い出話をダラダラと。
そうですね。いやいやいや、なんか人んち感があったらですね、ざわざわしちゃいますね。
今度ババさんちから。
あ、ババさんちから、はい、からしましょうか今度、ね。
どうぞ、大丈夫ですよ。
大丈夫ですか。
はい、終わった後いろいろ酒や料理も用意しておきます。
朝までコースでしますよね。
いや、安藤さん帰れないじゃないですか。
俺絶対帰れないよ。ね、
そうです。布団もありますから。
じゃあ朝までツイッター大会しますか。
あ、いいですね、みんなで聞きながら。
そう、ライターの小柳さんが引っ越しまして、人が引っ越すとラジオに行くっていうね。
今どうでもいい
流れがあって、今度行かなきゃと思ってるんですよ。
そういえばなんか池袋、
場所はまだね、内緒で、はい、ね、はい、行きましょうね。
池袋見て、そんないいとこ住みますか、小柳くん。
わかんない ね。
詳
しく聞いてないですけどね。
新婚当時池袋住んでたんで。
あ、そうですか。
あのサンシャインの向こう側の辺に住んでたんで1年ぐらい。
すごいいいとこですね。
いいとこですね。
いや、その代わりあの建物がえらい古い築26年とかのボロいビルで不思議な建物で、あのこの間の2階に玄関があるじゃないですけど、はい、あのビルは3階建てなんですけど、2階部分のところにドアが3つついてるんですよ。で1つ開けると、私家は2階だったんですけど、2階ワンフロアがうちって言ってもちっちゃい、あの 2DK ぐらいの小さいところで、はい、で残り2つあの1つ開けると地下に降りる階段があるんですよ。で下はなんか印刷所かなんかがあったみたいで、日中はずいぶんうるさかったらしいんですけど、あの仕事行ってていないから、はい、でもう一軒も上にもなんか人が住んでたっぽいんですけど、全くもってあのドアを押しても出てこなくて、ある日突然なんか朝4時ぐらいにバタンバタンバタンバタン音がするから、覗き窓から見たら荷物出してたんで、その後上が静かになったんで、あんまり良くない状況でした
夜逃げ
かな。その後すぐまた別の人入りましたけど、そういうとこだったんで、近くにはヤクザの事務所あったし。
そんな馬場さんでした。
はい、はい、
もう今日ね、馬場さんに司会やってもらおうかと思ったんですけどね、また次回馬場さんも
今回あの
家でね、ババラジオ
前回みたいに話しすぎてこうバッテンとかの、
は
い、
あでもなかったです。そうか、あのパフパフなかったね今回ね、あの次回ぜひ馬場さんの家でババラジオしましょう。
はい、ね、
はい、ぜひとも、はい、よろしいでしょうか。
あ、今日も終わりましたね。
はい、
ビール飲みましょうか
はい、じゃあデリボテゼットラジオ今週はこの辺で、さようなら。
さようなら。